2022年10月17日月曜日、時刻は午前7時50分を過ぎたところです。大阪は雨ですね。昨日何時頃、昨日じゃないでしょうね。多分今日に入ってから明け方でしょうかね、雨降り始めたのは。今日一日雨の予報ですね。まあ土日よく晴れてお天気良かったんですけれども、また暑いですよね。で、朝晩もそんなに冷え込まないというか、特に昨日なんかは、まあ雨の前ということもあるんでしょう。暑くてですね、久々になんかこううちわをしまおうかなと思いつつ、いやちょっとひょっとしてと思って出したままにしてたもんですから、それ使いましたね、暑くて。で、今朝地下鉄乗ったら冷房がかかっておりましたね。まあそれほどやっぱちょっと暑い、もう今日服装も9月、本当ちょっと逆戻りした服装で今日来ましたけどね。そうじゃないとやっぱりちょっと暑くって、まあでもどうなんでしょうかこれ。まあ体の方はね、ある程度なんかこう覚えてるものが、長年にわたって体が覚えてるこう季節感というか、こう時間のこう流れみたいなもの、それとやっぱりちょっとずれがあって、まあ体調も崩すんでしょうけれども、だからこう心理的なものもね、影響するんじゃないかなと思いますね。なんたってもうあと2ヶ月ほどですもんね、今年も。もうそんな感じが全くしませんね。いやー、ちょっともうこういう地球、いやそういえばその環境の方の、この間イギリスでそのゴッホの「ひまわり」にね、なんかトマトの缶詰をぶっかけた若い2人ともあれ女性でしたね。いやちょっとこの偏ってくると、いや本当にこの老子の教える、なんかこう中庸というか、まあそういうところがもう本当になくなってきてるっていうか。世界全体でということでしょうね。まあ分断とか言われても久しいんですけれども、まあそれが際立っていくんでしょうかね。まあ何事も過激になってきてるなというふうに思いますね。一方で、まあこの間もどなたかがその新聞で書かれてましたけれども、まあ何か、統治する人、まあ政治家ですね、本気で謝らなくなったって書いてありましたね。それはもう本当に同感ですね。多分同感と思う人多いんじゃないかなと思いますね。なんか口先だけ、昔はその口先だけというものをみんな批判したものですけれども、徐々になんかそれがこう当たり前になってきて、でそれを新聞に書かれてた方もなんかそれがもう一般の社会にも、それでいいっていうふうにもうなってきてるんじゃないかというふうなことを言ってましたね。まあ、このねずっと読んでるこの老子の道徳教も、その統治者のこともよく書いてるわけですけど、いやでもなんかもうそれはそうなっていくんでしょうね。何か大きなことがあって、また一旦振り出しに戻って、また何かって際立って、またなんかこう混沌として、また新しいということになるのが、まあ、常かも分かりませんけれども、まあどのタイミングで生まれるかっていうのは、それは考えたらちょっと結構大きなことかなと思ったりも しますね。まあ笑い事ではありませんけれども。さて、その老子の道徳教42章ですね、徳の方に入ってますけれども、この小池さんの学術的な方の訳はですね、こうなっておりますね。第42章「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。万物は陰を背負い、陽を抱き、周期によって調和している。天下の人々が嫌うものは、ただみなしを、やもを、善からぬもののみであるが、 王侯は自らそれを名乗る。物は減らすことによって増えることもあれば、逆に増やすことによって減ることもある。人に教えられたことは、私もまたこれを吟味して人に伝える。もとより凶暴なものは真っ当な死に方ができない。私はこの言葉を学び、私はこの言葉を学びの父としようと思う。第42章。道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。万物は陰を背負い、陽を抱き、中気によって調和している。天下の人々が嫌うものは、ただみなしご、やもを、善からぬもののみであるが、王公は自らそれを名乗る。物は減らすことによって増えることもあれば、逆に増やすことによって減ることもある。人に教えられたことは、私もまたこれを吟味して人に伝える。もとより凶暴なものは真っ当な死に方ができない。私はこの言葉を学びの父としようと思う、となっておりますね。まあ、この最初のところの道は一を生じ、一が二、二が三、で三は万物のというね、で万物は陰と陽という、そこで中期となっておりますけれども、まあ、この東洋的なこう考え方の中にこの三というのが大事なんですよね。まあ、陰と陽、陰と陽、これ二つではないんですよね。これ陰と陽を統括するというか、陰と陽で対極という考え方ですよね。確か、まあ、他のところで学んだところによると、ですから天と地と人、天地人ですね、3つで、まあ、人間は3歳で人となるというふうなことがありますけど、まあ、天と地を知って人となるというか、まあ、天があって地があって人が成り立つということもありますし、まあ、いずれにしろ陰と陽と、それを統合するものが、まあ、対極である、極、対極ですよね、という考え方ですね。それで全てが成り立っているという、まあ、男女とかいろんなことがありますけど、今はまあ男女だけで、ね、性のことはそれだけで語ることはできませんけれども、さてこの第42章五つさんの方はどういうふうな役になっているかといいますと、こうなっておりますね。第42章。道が一を生じさせる、一が二を生じさせる、二が三を生じさせる、そして三が万物を生じさせる。万物は背に陰を背負い、腕に陽を抱擁している。そしてその二つはそれらから生じた第三の力によって調和的な統一を保つのだ。普通の人々は孤児であること、徳のないこと、不幸であることを何よりも嫌う。 しかし王侯はそれらの言葉を自称して用いる。しかし王侯たちはそれらの言葉を自称として用いる。自分の呼び名としてということですね。このことは、物は時に減らされることによって増やされ、また増やされることによって減らされることを示している。他の人が教えることを私も教えよう。すなわち、向こう見ずで荒々しいものはまともな死に方をしないと。これこそあらゆる教訓の父であると私は思うとなっておりますね。第42章、道が一を生じさせる。一が二を生じさせる。二が三を生じさせる。そして三が万物を生じさせる。万物は背に陰を背負い、腕に陽を抱擁している。そしてその二つはそれらから生じた第三の力によって調和的な統一を保つのだ。普通の人々は孤児であること、徳のないこと、不幸であることを何よりも嫌う。しかし王侯たちはそれらの言葉を自称として用いる。このことは、物は時に減らされることによって増やされ、また増やされることによって減らされることを示している。他の人が教えることを私も教えよう。すなわち、向こう見ずで荒々しいものはまともな死に方をしないと。これこそあらゆる教訓の父であると私は思うとなっておりますね。さて、この、陰と陽の捉え方、それはね、いろいろなところで、書かれてますので、それはそうと、この、しかし王侯たちは、それらを、孤児であるとか、それらを、自分の呼び名として用いると。このことは、物は時に減らされることによって増やされ、また増やされることによって減らされることを示している。で、その次に他の人が教えることをということはどういうことでしょうね。物は時に減らされることによって増やされ、また増やされることによって減らされる。こちらから誰かにこう伝えるというか、循環というか、そういうふうなことをもう言ってるのかもわからないですね。循環といえば、環境の、先ほどの話じゃないですけれども、全ては何かこう一見どこかでいびつな状況にのように思いますけれども、それはそれでまたどこかでその結果が現れてて、良くも悪くも循環してるというか、循環という言葉が当てはまるかどうかわかんないですけれども、エントロピーの法則というのがありますよね。不可逆性と、一旦特に環境においてはそれが言われるところですけれども、もっと広く捉えていくとどうなんでしょうね。何か大きな もっと、まあ、宇宙は何かの今まだ過程であるとも、まあ、考えられるかもしれないと。なんか、まあ、そういうこと、まあ、でもやっぱり老子のこのこれをちょっと読んでるとね、そういうところに、まあ、思考も発展しますね。まあ、その一方で日々の私たちの、ね、目の前の、暮らしがありますから、そこにも本当に注力しつつ、また時に俯瞰して宇宙的な捉え方をして、まあ、それがまあ言えば中期ということになるのかもわからないですね。まあ、そんなこんなお話ししてたら時刻が8時6分になったところです。雨の週始めですけれども、気持ちよく元気に始めたいと思いますね。以上です。